私たちを愛して十字架にかかり三日目に見えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。改めておはようございます。2018年が始まってきましたけれど も、もう私たちの教会では、11月が新年度ということなんで、もうすでに新年度が始まってまして、一つ困ったことがあるんですよね。普通は年度末に大掃除をするんですけれども、この12月はもう年度末じゃなくなったからなんとなく過ごしてしまうわけですね。じゃあ10月の末に年度末だから大掃除するかというと、全然そういう雰囲気は日本にはないから掃除をしないので、いつまでも掃除をしないという大変なことになってしまうということがあるんですけれども、どうぞ皆さんそういうことにならないように気をつけていただきたいと思いますね。で、まあ、部屋はね、掃除した方がいいけど、掃除しなくても、まあ、それぞれの問題なんですけども、人生と心は掃除が必要です。神様は私の人生と心にいろんなことが許しされてきますけれども、それをこう本当に清めて、そしてきれいにして神様に用意されている祝福を相当されるんですね。で、今年度働いた言葉っていうのは、天の神ご自身が私たちを成功させてくださるっていう、このネヘミヤ記の言葉なんですけども、この言葉を神様が与えてくださっていて、もう2ヶ月ですけども、あ、1ヶ月かな、11、12、もうすでにこの言葉を何回か見てきています。特に12月はコンサートがいっぱいありましたけれども、私たちはまあ人間的に言えばかなり不十分な状況だったんですが、一つ一つのコンサートを神様がまさに成功させてくださったと思えるようなことがいっぱいありました。そして実際その身も見始めております。ですから本当に神様が言われた通りだなと思うんですね。ただもっと神様はその祝福をこの2018年具体的に始められると思うんですけども、これを受けるときに鍵があるんですね。それを今日お話したいと思うんですね。それが今日の神の絵の生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを探しまれませんっていう、まあ、詩篇の51編っていうのはダビデがバテシバのことで罪を犯した後に悔い改めたところなんですね。で、バテシバの罪っていうのはまあ10回にかかる罪で、とんでもない罪なんですけども、彼はそれを悔い改めたわけですね。で、その時神様は許されて、ダビデをますます祝福されたんですね。で、砕かれた心、悔いた心っていうのは神の前にすごく大きな祝福なんです。で、ただ悔いたって言った時に気をつけないといけないんですね。後悔してこと、悔い続けることは、これはクリスチャンのすることではありません。後悔して悔いてる人は暗いです。後悔して悔いてる人は自分を責め続けています。でも悔い改めた人は、聖書が言ってる意味での悔い改めをした人はとっても明るいです。悔い改めた人は喜びに満ちています。なぜかって言ったら、本当に許されたことを知っていて許しを受け取ってるからですね。で、クリスチャンは食い続けてはいけないんですね。食べるってことじゃないですよ。すみませんね、つまらないですね。食い続けるってのはつまり、失敗したなって、あれさえなかったらな、あんなことしてしまったな、バカだったな、俺はバカだったな、なんで俺はこんなことしたんだろう、こういうやつですね。私よくね、これ食い食い食いって言うんですね。で、食い食い食いっていうのをすると、ものすごく否定的になりますし、暗くなります。神はそんなことは望んでおられません。またそれは妥当ではありません。で、悔い改めっていうのは本当に神様の前に罪を認めて注ぎ出して、そして神が許されたことを受け取って、許された喜び、聖書ではね、私はもうあなたの罪を思い出さないって書いてあるから、本当に真実に死に悔い改めたら、許された喜びが来るのと同時に神は忘れてくださるんですね。これ大きいですね。人間って忘れないですもんね。まあ、もうあんまりクリスチャンってやらないから、忘年会ってのはね、大体年の最後になって忘れるための会なんですけど、忘年会ですることは思い出すことなんですね。だからですね、それ何かというと、人はなかなか忘れないですね。調子のいい時はいいんですけど、何かあったらね、 あなたそんなこと言うの、あの時越したじゃないとかとか始まるんですね。人は忘れない。でも神様は、私はもうあなたの罪を思い出さないって書いてあるから、思い出さないんです。私たちが思い出しても知らんって言います。神は忘れてくださるからね。ただし真実に悔い改めたらなんですね。で、悔い改めた心、砕かれた心っていうのは神の恵みを本当に受けていくんですね。で、聖書で面白いなと思うのは、失敗した人とか弱かった人とか罪深いと思える人がすごい祝福を受けたりする。その特徴は何かというと、彼らは本当に神の前に悔い改めて砕かれた心なんです。 だからクリスチャンになったらよくわからないことが時々起こるんですね。なんであの人があんな祝福受けていいのってね、私の方が立派じゃんとかね、私はちゃんとしてるじゃんって思うことは、じゃんって言わないかな、ちゃんとしてるじゃない、ちゃんとしてる場合って思うかもしれませんが、しかし本当に起こるんです。それがなぜそういうことが起こるかというと、これ十字架の恵みなんですね。でここのところがねすごく大事なところなんです。で今年天の神ご自身が私を成功させてくださいって書いてるから、すごい祝福が来ると思うんですけども、これを見ることの鍵はね、何かというと砕かれた低い心かどうかなんですね。で、人生の中にはいろんなことが許されて、不当な取り扱いとかね、なんで私がと思うことがあるかもしれませんが、それをしっかりと受け止めて感謝していく人は、人の罪ではなくて自分の不十分さを気づき始める。そしてそこで祝福が起こるんですよね。昨日も話しましたけどね、いくつか言いますけどね、昨日嬉しいことがあったんですね。昨日話しましたけど、ナイジェリア人のハッピーさんたちご夫妻がですね、昨日来たんですよね、赤ちゃん連れて。で、まあ、初めて知ってもいいと思うからちょっと話しますと、彼らはね、聞いたらですね、去年の、3月だっけ、結婚、3月だったっけ、3月に結婚したんですね。で1週間でご主人は日本に来たんです、ね、そして奥さんは8ヶ月経ってから日本にやってきたんですね。そう言ってましたよね、確かね。そして、奥さんで1週間経って、1週間しかいなかったんだけど、赤ちゃんできてないかチェックしたらできてなかったということで、で日本に来て、で日本で赤ちゃんができたんですね。で、なんか面白いこと言ってましたよ、彼は、ハッピーさんは、ご主人の方はね、なんかみんなからね、子供ってことずいぶん言われたんだけどね、私は別に赤ちゃんを作るために結婚したんじゃない、いやいや、本当に言ってたんですよね、昨日なんかね、赤ちゃんを作るために結婚したんじゃないってね、彼女が赤ちゃんが作ってくれるから結婚したんじゃない、私は彼女が好きだから、彼女を愛してるから結婚したんだって言ったんですね。へーとか思ってね、女性は嬉しいでしょう ね, ね、でもなんか結構そういうプレッシャーがあるんでしょうね、アフリカではね、ナイジェリアではそういうことをわざわざ明かしたいと思いましたね。でそして、まあ、でもそれでも赤ちゃんができて、12月の3週目かな2週目かなんかに、私保証人になってくれたよね、赤ちゃん出産するのに病院の保証人がいるから、日本人のね。で私保証人になったんですけど、そのサインしに来た時にね、金曜日だったんですけどね、ものすごく嬉しそうだったですね。そんなこと言ってるのに嬉しいですよね。ものすごく嬉しそうだったんですよね。なんかですぐ帰らなくてね、あんまり嬉しそうで。で、いた人はね、一緒に知ってたんですけど、で、お祈りして、祝福の祈りをして、本当に幸せそうに帰っていったんですが、予定日は1月4日だったんです。ところが、クリスマスの前には、血圧が上がって体調不良になって、それで先生が、これは人工出産ということで、帝王切開ですね。帝王切開でしかダメだと。いうことが判断された。で緊急入院だったんですね。で、それは火曜日だったんですね、翌週の。そして先生の方では木曜日に帝王切開をしましょうということだったんですね。調子が悪いからすぐはできないからということで、ね、そしてそのメールが酒井さんの方にそのハッピーさんから英語で来たわけですね。でしたらその英語を訳したのを私のところに、このね、こっちの日にこっちですね、パソコンじゃなくてこのガラケーの携帯にやってきたわけですね。でここからだと九州全部には送れないから、長崎の牧師だけにですね、すぐ転送しました。なんかそういう緊急を感じたからね。で私奉仕があったんでゆっくりは祈れなかったんだけど、短い時間だけでちょっと真剣に祈ったんですね。で九州長崎の牧師にも送って、私祈られたと思います、そういう感覚があったから。それで、まあ、みんな祈ったと思うんですね。そしたらしばらく経ってね、またメールが来たんですよね。なんとね、緊急入院したら、で先生後で聞いたら先生たちはね、いろいろやって、こう先生戻って看護師さん戻ったら、急にまた陣痛が来たんですって。でね、ナースコール呼んだらね、何ですかって言ったらね、子供が生まれそうです、嘘つきなさいって来たら生まれてたって。普通ないですね、2時間で出産は、初めての子ですよ、初めての子で、奥さん30ぐらいだっけですよね、それぐらいですよね。初めての出産で2時間で帝王切開じゃないと危ないと言われたのに生まれちゃったんで、しかもその子は元気だったんですよね。それでね、看護師さんもそのドクターも、もうこれはミラクルですねって向こうから言ったそうですね。それでそのハッピーさんはもうものすごく喜んでて、もうまさに神様だと、私は何もしない、あの方もドクターですよね。あの方はドクターじゃないんだ、すみません。で、私は何もしてないけど神様してくださったってね、喜んだんですね。で、ミラクルだって言って、メールが来てよかったなって嬉しかったんですけど、そしたら 酒井さんに電話があって、ミラクルってのは日本語ではミラクルかって、まあ、英語で聞いたんですけどね、聞いてきたんですね。だから酒井さんがミラクルはミラクルではありません、ミラクルは日本語では奇跡です、奇跡って言ったんですね。そしたらですね、子供にですね、自分の子供ですよ、ナイジェリア人ですよ、ね、ナイジェリアには2つ名前をつけるんですって。必ず一つはセミノーレだったっけな、セミノーラ、なんかそういう名前ね、神は素晴らしいって言うんだそうです、神は良いことをなされてるんだそうですけども、ともう一つはね、奇跡ってつけたんです。向こうの公用語は英語なんです、まあ、部族の言葉いっぱいあるんですけどね、公用語は英語なんです。だからローマ字で奇跡、奇跡ちゃんなんです。日本語で言っても奇跡ちゃん、英語で言っても奇跡ちゃん、それから向こうの現地語で言っても奇跡ちゃんいや、よっぽど嬉しかったな、嬉しいですね。でそれはそういう私たちにとって語りかけでした。で昨日も説教したからこれは繰り返しませんけど、この天の神ご自身が私たちを成功させてくださるっていう言葉が今年成就するときに、たくさんの奇跡が一人の人生に起こると思います。でこれからいろんなことが起こるときに起こってくると思うんですね。でも多くの場合、奇跡が起こる場合は最初は奇跡っていう以上はその前に、まあ、マイナスとかあまり嬉しくないこととか、そういうことは許せないことがある。でもそのことを通して逆にまさに神様の奇跡が起こって、神様の愛を感じることができるんですね。で昨日もお話ししましたけど、南牧師の話はね、昨日は信仰の立場に立ってやるということができたけど、ちょっと今日はね、へりくだってっていうところでちょっと見てみたいんですよね。同じ証だけど、昨日南牧師の話をしましたけども、彼が長崎にいた頃ですよね、と彼は蒼天にきちんと来てたんです。休んだことほとんどないと思います。で蒼天にきちんと来てて毎日来てたんね。で蒼天の時は寝なかった、ほとんどね、私がいない時ちょろちょろ寝てたそうですけど、ね、寝なかったね。できちっと祈ってたんですね。その結果どうなるかというと、アルバイトがあるでしょ、でチキンを作らなきゃいけないんですね。彼は厨房だから ねチキンを作るんですけど、この蒼天きちっと来てるからちょっと、ね、こう眠くなってしまうわけですね。でアイドルタイムっていうのがあって、アイドルタイムってのは売れない時間、お客さんほとんど来ない時間、ほとんど売れない時間、お客さんが来てもサイドメニューしかオーダーしない時間で、あそこのチキンは2時間経ったら捨てないといけないから、2時間以上経ったら売らないから、数が決まってる、作る数ってね、売れない時間は少しだけなんです、まあ、和菓子が10個なら10個って決まってる。でそれで彼はもうキャリアだからよくそれを知ってて作ってたんですけど、こう眠くてね、こうやってチキン作ってた、よくやけどしなかったね。ね、そしたらですね、チキン作りながらね、彼は素晴らしい人なんだけど、チキン野郎になっちゃった。なぜかというとですね、気がついたらですね、本来作る数の、ね、2.5 倍ぐらい作ってた。はっと気がついてチキンだらけ、はっと気がついてと思ったんですね。だって捨てなきゃいけないんですよ、2時間だったら、で売れない時間だからね、はーと思ってですね、それですぐに店長と言って、もうものすごく怒られた。何やってるんだって言ってね。でも面白いですよね、蒼天にきちんと来てた結果になったんですよね。で普通こういう時ね、結構こういうふうに言うの、皆さんね、神様蒼天に来てたからこうなったんですよ、はあ、神様ってね、まあ一番ひどい人は怒り出す、わしは蒼天行ったからこんなになって、なんでこんな目に合わせるんですかって怒り出す、これ一番高い人ね。でその時ちょっとマシな人はですね、はあ、蒼天行ったらこうなったんですけど、なんでこんな目、神様なんとかしてくださいよってこうね言うタイプの人ね。彼はどっちでもなかったんです。店長に謝った後、神に謝ったんですね。神様すいませんってね、ああね、もううつらうつらしてしまって、こんなことしてしまって、店長に目をかけて、みんなクリスチャンって私のこと知ってるのに本当にすいませんってね、悔い改める心を持ってたんです。これね、人の話は簡単にいけるけどね、結構多くの人は悔い改めません。言い訳するか怒り出すか、そういう人がすごく多いんです。そういう人に奇跡は起こりにくい。神様の方は奇跡をしたくてたまらないのに、間違いなさい、エゴヒギなかない神様に、神様は奇跡を起こしたくて仕方がないのに、恵みと祝福を与えたくて仕方がないのに、高いと流れないんです。で彼はそこで怒ったのでもなく、文句を言ったのでもなく、言い訳したのでもない、すいませんでした神様ってね、寝たのは私のミスでしたってこう悔やめた。で次に感謝した。これは信仰のためですね。これが許されたこともありがとうございます。あなたはこのことだって私の失敗さえも生きてくださいまして、信頼でしょ。低い心は信頼できるんです。まあ、これは本当に私の失敗ですけど、これさえも生きてくださいますからありがとうございますって言った。そして素直に、その後素直に求めたんですね。 助けてくださって、これ全部売ってくださいってね、神様どうかこれ全部売ってくださいってこうお願いしたわけですよ。結構これ逆する人が多いんですね。神様助けて、売ってよ、お願いお願いその時にね、あ、そうだ、忘れた、感謝します、ありがとうございます、感謝します、感謝、感謝してますよ、感謝、売ってくださいよ、感謝しますからってこうやってね、で最後にね、まあ、さ私もお、ね、ミスしたのは悪かったけど、でも争点やってるからですよ、分かってくださいよ神様って、こういう祈りをするんですよ。やってませんか。神は憐れみの方だから、それでも答えてくださることはありますが、それになれないでください。それは祝福を受ける原則ではありません。砕かれた低い心に神様は惜しみなく祝福されるんです。彼はまず神様前に、ミスだミスだから本当にすいませんでしたって思ったんですね。で一言もね、その争点してるからこんなになったってね、彼の口から聞いたこと一回もない。ああ、それでその次に本当に感謝したんで、そして求めたら神様言ってきたんですね、売れますよって、私売ってあげましょうって、嬉しかったと思いますよね。だから昨日言ったようにね信じますかって言うから、はい信じます、売ってくださってありがとうございましたらね、じゃあ店長に言いに行きなさいってね、かっかしてる店長のところにね、神様売ってくれましたと、すごいですよね。なんでそれができたのかって、砕かれてるからですよ。自分の栄誉を求める人、自分にプライドがある人は言いに行けません。もし売れなかったらどうしよう、また怒られると思ったら言いに行けませんよね。秋元牧師がベニクの時におじさんに言ったら、ものすごく言ってましたよね、今言わなくても家帰ったからね、悔い改めて電話してやらなきゃいけなくなるから言ってたんですよね。でもなんで言えるんでしょうかね。砕かれてるからですよ。心は低いからなんです。砕かれてないとね、言えないんです。これは言ってね、言ったら砕かれてね、神様を売ってくださるって言ってるんですけどってね、はぁって言ってね、怒るの通り越して、諦めて、もういいから戻って、早く戻れって言われたんですね。さっきの言ったように、その後から鳴り出したんですよ。カランカランカランカランとお客さんが始めて、でこの時間帯に来るお客さんはサイドメニューになって、サラダとかポテトとか、そういうのばっかなのに、ところがピースなんピースか言ってバンバンバンって売れちゃって、余分に作ったピースがあったので待ち時間なしでやれた。しかも余計に作ったのに、もっとお客さんが来たから、もっと作ってくれって来て、もっと作ったわけですね。アイドルタイムにピークが来ちゃったって。これで昨日言いましたね、作りながらね、南君は泣きながら作ったって、感動して神様に泣きながらチキンを作ったって、ね、そして全部作った時に相手が謝りに来たんですね。人を謝らせようとしないこと、人を謝らせようとすることはあなたの高さを意味しています。あなたが神の前に低くなれば、神が必要ならば相手が謝るようになります。必要なければしません。今日ね、なんかすごく私ね、天の神ご自身が私を成功してくださいってね、これでこの2ヶ月間神様が祝福してくださったコンサートの話とかをね、バンバンしてね、神が祝福してくださるってこういう話をしたかった。みんなもそういう話を聞きたいでしょ、ね、で私も牧師ないことだったけど、どういう話をしたらみんなが喜ぶかってなんとなく分かる、ね、癒された奇跡をしたって言うとね、ハレルヤーとこうなるんですね。ところがね、神様は、ね、はっきり言ってきたんですよ。今朝明確に、砕かれた悔いた心、主よそれを蔑まれませんって、もう見事がとはっきりはっきり主に言われたんですね。私は本当にあなた方を奇跡で満たそうって、成功させるって、私は本気だって、あなた方が低くさえなれば溢れ出すって言われたんですね。ではね、砕かれた悔いた心なんです。その時神様は私のあの個人生に注いでくださるんですね。それをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。で今年いろんなことが、ね、許されると思いますけども、その中で私たちが本当にこう砕かれて悔いた心を持って神様に行くと、神様はね、惜しみなく祝福してくださいますよね。でそういう奇跡の証しをたくさん、お互いの人生の中に、お互いの愛する人の中に見ていきたいと思います。そしてどうぞ証しをどんどんしてください。いつも言いますけど、その証しを聞いたら、それを聞かせていただいて、それを用いていただいて、世界中で使わせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ね主に期待したいと思います。で今日も告白しましょう。ね、 2018年天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。私について言ってくださいね。大きな声でこの今年の御言葉をこっちね、神を信じ、神の言葉を信じて、受けたと信じて告白するだから、ねね、いいですか、言いますよ。私についてね、2018年、この年も天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。2018年、この1年天の神ご自身が、当てはまる人だけ言ってね、夫として私たちを成功させてくださいます。次の人、妻として、私たちを成功させてくださいます。私たち夫婦を天の神ご自身が成功させてくださいます。子供たち行きましょうか ね、娘として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。息子として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。牧師としていきますよ。牧師として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。社会人の人、社会人として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。学生の方いきますよ。学生として、あれ学生じゃないの小学生も学生だよいや一つ一つちょっと長すぎるから全部まとめて学生として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。日本人は慣れてないし得意じゃないんだけど、日本人捨てて天国人になってプライド捨てて告白しましょう。神様は聞いておられます。笑う人もいるでしょうが、神様は聞いて、そして神様は喜んで答えてくれます。いいですか、主婦として天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。まだまだありますけど、最後に全員でいきますね。クリスチャンとして天の神ご自身が私たちを成功させてくださいます。お祈りします。天のお父様、砕かれた悔いた心は私たちの肉にはできません。悲しいぐらい私たちは簡単に高くなりますし、どうしても低くなれない自分を知っております。ですからあなたに祈ります。恵みによって、聖霊の助けによって、砕かれた悔いた心を与えてくださり、イエス様、言い訳したい心、自分の義を通したい心、自分は正しいと叫びたい心、いっぱいありますけれども、イエス様を見上げて、人を見ていたら失敗しますが、イエス・キリストを見上げて、十字架を見上げて、一言も言い訳されず、罪のなかった方が罪そのものになって、ああなってくださったあなたの十字架を見上げて、本当に私たちが砕かれた悔いた心をいただいて、そしてあなたの許しをいただいて、神様、あなたの用意されている奇跡を、祝福を、恵みを、成功をあふれるほどに、イエス様、受けることができますように。社会に出ても、家庭にあっても、教会の中でも、霊も心も体も、神様の用意されているあらゆる勝利と祝福を具体的に受けていくことができるように、神様、この1年あなたの祝福と成功で満たしてください。私たちはあなたに期待いたします。そしてあなたの言葉を信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、ハレリアを賛美したいと思います。お立ちください。 青木恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、あなたが牧会されているお一人一人とそのご家族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。